不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょ？
いえいえ、実は不動産業界のホームページには業界の法律や慣習、データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります。サービシンクは不動産業界に特化して13年、不動産業界のホームページ制作システム開発ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。ただいまですね、のっけからなんですけども、この2週間ぐらいですね、名村ですけど、週末に台湾と熊本に、強行軍で行っておりました。いや、まあ、台湾はちょっとね、全然所用でプライベートだったんですけど、熊本はね、去年の頭ぐらい、違うわ、4、5、6ぐらいかなで行ってたこともあってですね、まあ、ちょっとその最後のやらなきゃいけないことがあってということでね、熊本に行ってきたんですけども、いや、もうなんか金土日ずっと移動してるっていう日々でですね、1日どれぐらいかな、なんか腕時計見たらですね、12,000-13,000歩からですね、下手して18,000歩ぐらい歩いてる日々をずっと過ごしてたので、いや、もうなんかその分で足が疲れたという感じはしますけどもね。でもまあ久しぶりにちょっと遠方に行っておりまして、リフレッシュできたかなと思っておりますけどもね。あ、そうです、そうです。先日開催させていただきました文書術のセミナーですね、ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。なんとですね、もう最後の最後の追い込みでですね、申し込みいただいたのが254人ということでですね、なんとセミナー中にもお申し込みをいただいておりまして、で、以前からね、この番組でも告知をしておりましたけども、有料版の収益ですが、総合計204,000円ということになりました。本当にありがとうございます。で、こちらですけども、事前にお話をしていた通りですね、サービシンクで同額を追加して408,000円を能登半島地震への義援金として石川県にお送りをさせていただきました。一応ですね、領収書というものを発行依頼をしておりますので、本当に送ったのかいって話もね、あるかもしれませんので、ちゃんといただけたらそれを証跡としてね、会社のサイトなのか、この番組とかにもね、ご連絡をさせていただければなと思っております。いや、もう本当に参加いただいた皆様のおかげですのでね、こんなに集まると思わなかったんでちょっとびっくりしましたけどもね、少しでも役に立ったら嬉しいなと思ってます。で、その文書術なんですけども、今回はですね、僕はね、この番組ウェブディレクションやってますラジオと言ってますから、ウェブ系の方々なのかなと思ったんですけど、もう全くウェブに関わりのない方がですね、どれぐらいかな、3分の2ぐらいいらっしゃいましたよ今回。ちょっとびっくりしたんですよね。でも、まあ、終わった後の感想とかを送っていただいた方もね、いらっしゃるので、アンケートをさせていただいたんですが、まあ、その中で、まあまあ、皆さんにとっては何かしら役に立つものだったんじゃないかなと思っていますけども、まあ、10年やっててね、ウェブ業界の方以外にも認知が広がっているっていうのはとても嬉しいなと思っています。だいたい多分秋か、まあそれぐらいですかね、にまた事例とかを足したものをやろうかなと思っておりますので、もしご興味ある方はまた次回参加していただければ嬉しいなと思っております。で、おはがきいただいております。ラジオネームりんたろうさんからいただきました。名村さんこんばんは。先日のツイートでオレンジを絞ってジュースにするっていう自販機が京都駅にあるっていうのをアップされていましたが、僕も見ました。そして買いました。恥ずかしかったです。というのが、あそこ地下鉄の新幹線とかの改札口側ですが、まあまあ人通りがありますよね。みんななんだこれって顔してる中で、あの場で佇むには絞っている時間があるので、なんか周知プレイされてるような気分になりました。ジュースはうまかったっすということでおはがきをいただきましたがそうなんだよね、これちょっと後で話したいなと思いますはい、というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということで2週間ねゲスト会ということで小林さんが来ていただいたんでね、おはがきちょっと溜まってるんですけども、オープニングでさっきお話をしましたね、オレンジを絞る自販機がびっくりしたよ。地下鉄の駅のホームのど真ん中にあるんだよ。まあ、ど真ん中って言ってもね、こう、まあ、ちょっとその自販機置いてそうな場所っちゃ場所なんですけど、でもあれですよ、壁際に置いてるとかじゃなくて本当に通路にドーンと置いてるんですよね。最初見た時もとかと思ったんですけど、僕もその後新幹線に乗らなきゃいけない移動だったんで、うわーと思って買えなかったんですけどね、買っていただいたみたいですが、確かにね
今考えたらそうだよな。あそこで買ってこうしばらく、確かね、以前京都の烏丸近くにあるところで買ったんですけど、3個ぐらいオレンジ絞るのかな。なのでね、まあまあ時間かかるんですよ。なんかお金入れてガチャンガチャンガチャンって出てくるとかってわけじゃないので、その間、あれ買ってる人がいる、どんな風に出てくるの、どんなんなんだろうとかって、これね、周りで見られそうな気しますよね。なので買うタイミングは考えないとダメかなという気がしますけど、いやでも美味しいんですよ。もし見かけた方がいらっしゃったらぜひ買ってみてください。そして周知プレイになるかどうかを試していただければなと思いますけどもね。で、他にもおはがきをいただきました。そう、さっき言いましたけども、先週までね、小林さんとの対談会だったんですけども、そこへの感想のおはがきとかですね、文書術の感想のおはがきもいただきました。ラジオネームたけこさんからいただきました。名村さんこんばんは。先週までの小林さんとの対談会とても面白かったです。改めてコミュニケーションの重要性とディレクター側としては何をすべきなのかというのを感じました。明日からの仕事で社内のデザイナーに今までちょっと雑だったかもと思うようなやり方を変えていきたいと思います。でもう一つがこちらですね。ラジオネーム神よりリコさんでいいんですかね。神城なのかな、神城リコさんなのかな。ナムさんこんばんは。放送100回目ぐらいから聞いているリスナーなのですが、前回までの小林さんの回は同じくディレクターでもありデザイナーでもある自分にとても響きました。下手に自分が両方のことを知っているので、ディレクターにもデザイナーにも話のしづらい感があったんです。でも仕事と考えた時に自分がどう動くべきなのかというのを今考えています。また放送翌日にうちのデザイナーと一緒にランチに行ったのですが、それとバレないように私のやり方ってどう?みたいな話を振ってみたのですが、いい話ができました。実際には、マジごめん、みたいな話もあったのですが、それを知らないままだったらもっと大変だったかと思うといい機会だと思っています。名村さん、小林さん、ありがとうございました。ということでね、おはがきをいただきました。2回ね、お話になったんですが、まあ収録は1回でやらせていただいたんですけども、本当にね、両方のことをご存知なので、小林さん、いろんな話をしていただけたらなと思っています。まあ、世の中のね、ディレクターというのが、まあ、何ができたらディレクターかっていうのもすごく難しいんですよね。僕ら最終的な、その、例えばウェブサイトっていうものを考えたときに、ウェブサイトで一般の方が見れるアウトプットって、ディレクターってほぼ作れないじゃないですか。ね、ガントチャート引いてるとか、スケジュール引いてるとか、まあ、ワイヤー書いてるとかね、あと指示連絡をしてるとか、メール書いてる、チャットしてる。それはね、皆さんエンドユーザーとして見ているウェブサイトの裏側でそんなことがあるなんてことはね、別に興味もなければ、まあ、関係もないんですけど、まあ、それがゆえに、こう何ができたらディレクターですかっていうところは、まあ、いろんな会社さん、人によってね、千差万別あるんだなというのを思ったんですけども、その中で、小林さんのお話というのは、こうある意味継承かもしれないですね。こういうことできてなかったら他の職域の方からは、って思われちゃうよっていうことでね、聞いていただいた方にとっていろんな風に響いていただければとても嬉しいなと思っております。で、あと文書術のコメントもいただきました。ラジオネームペン先吉次郎さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日の誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術をやっと受講ができました。名村さんが過去何回かやっていた時にどうしても日程が合わずだったので、今回は有料版で申し込みリアルタイムでも参加しました。ポッドキャストはずっとお聞きしているのでセミナーで話をされるのは慣れてるんだろうなとは思っていましたが、3時間ちょっとあんなに喋り続けられることにまずビビりました。内容もとてもよく、翌日から怖くてチャットとかに投稿ができなくなりました。過去笑いなるほどね。どこかで名村さんにそれはダメだろうと言われてるような点そういう参加者はこのラジオのリスナーの中にも絶対多数いると思います。ただ自分がダメなところが見えるようになったので、これから頑張っていきたいと思います。また次回の開催時にも参加したいと思います。改めて3時間オーバーのセミナーお疲れ様でした、ということでおはがきをいただきましたがいや別にそんな怒んないよ。怒るか、社内だというか僕はあれで、あのセミナーでお話をした内容というのは社内では多分目の前に出てきたら絶対言ってると思いますので、これダメでしょみたいな話を多分言っちゃうと思いますから、ペン先吉次郎さんの耳に聞こえてる僕の声というのはあながち間違ってないかもしれませんけどもね。と言ってもですよ、僕もまあ何でしょう、全くもうノータイムでガンガンね、綺麗な文章が書けてるわけではなくて、チャットで書いてみた時に、ああなんかこれ長くなる、間違えてる、かかり受け違うとかって思いながらこう書き直して、あーとかって思うことで、もうこれまま投げてやろうかとか思うこともあるんですけど、いやダメだというね、自分で抑えながら喋っているわけですけどもね。 本当にたくさんの方にご参加をいただきましてありがたかったなと思っております。途中でもね、こういろんな方がツイッターの方にコメントをたくさん書いて、あ、 X かまだ慣れないね、 X の方にもコメントを書いていただきまして、まあ、リアルタイムで見ていたので投稿された方はいいねというかハートマークがついてるのをご覧いただいたかもしれないですけど、セミナー喋ってる時も僕全部ほぼほぼリアルタイムで見ておりました。で、まあ、途中で質問とかが来たらね拾おうかなと思ってたんですけども、まあ、ああいった形でねインタラクティブに皆さんが参加いただけたのはとても嬉しかったかなと思います。で、今回随分新しいネタをですね、まあ地味なので、どれが新しいんだってわからない方にとっては全然わからないと思うんですけども、自分なりにはいくつか入れていってですね、だいぶネタが増えてきたなという気はしてるんですよね。で、今回その3時間10分ぐらいだったと思うんですけど、前回3時間半カツカツぐらいかかったんですよね。中身増えてるのになんで早く終わってんだよって話なんですが、ちょいちょいこう急ぐための何でしょう準備というかね、動画を再生して実際にレクチこんな風に使ってますよってお見せするところがあるんですけども、そこの動画も以前はまあ僕が自分の画面をね録画したのをそのまま等倍速だったんですけど、今回その動画自体をあれ何倍だ 2.5 倍ぐらいの速度にして、まあ喋りにと画面がほぼ同じようになるような感じにしたりですね、まあ、いくつかそういった工夫をしててなんとか3時間ちょっとだったんですが、まあ、いかんせん情報詰め込んでるので、まあ、それでも相当早口で喋っててよくわからんかったっていう方ねいらっしゃるかもしれませんが、そういう方はぜひ次回有料版を買っていただければと思いますがこんなそんな宣伝すんなってごめんなさいまあまた次回どっかでやりますのでね、ご興味ある方は覚えておいていただければなと思います。んで、ついにこれが来ましたよ、このハガキ。ラジオネームユングさんから、名村さんこんばんは。ツイート見ました、見ました。ビジョンプロ買ったんですね。マジすごいっす。あれって今アメリカでしか売ってないというか買えないと思ってたのですが、どうやったんですか？もしかしてアメリカまで行きました？実際使ってみた感想とかぜひ教えてもらいたいです。ということでですね。ありがとうございます。リスナーの方からコメントをいただきましたけども。はい、ビジョンプロ、アップルの出したですね、空間、デバイスというか、AR、MR ゴーグルだと僕は思っていますけども、まあ、ビジョンプロですね、買いました。実際にこれ書いてらっしゃるとおりでね、ユングさん書いてるとか、今現在アメリカでしか発売をされておりませんので、アメリカのアップルストアで買いました。で、まあ日本に届けてもらったということですね。届けてもらったのはもうプライベートの話です。で、まあ今使ってるんですけども、当然ながらですね、接続元、アップルビジョンプロの、まあ、いろんなアプリがあるんですけども、それはですね、現在接続元がおそらくアメリカの IP じゃないとですね、全部エリア外だよっていうふうに出てしまいますので、まだデフォルトのものをいじってるか、サファリを立ち上げて、まあ、YouTube 見てるとか、デフォルトで入ってるのが恐竜のね、こう、なんか、ガオーっていうやつが入ってる、ガオーって。語彙力ねえな、俺。かなりリアルにそれを再現してるようなね、こう、デモ的なもののアプリがあったので、それを見たりとかっていうことを今していますけどもね。あとは、そもそもその UI とかユーザー体験的なことで言うと、どんな風にしたら動くんだろうかっていうことで、これ、うちのですね、R&D の担当者がいるんですけども、その彼に、自分用にキャリブレーションはしてるので、僕とか、まあ、使って全然使えるんですけど、目の距離であるとか視線誘導がその彼にこう最適化になってるので、こうつけるとちょっとその目でボタンここを見てるとかっていうのがずれるのが大変だったりとか、あとまあ手でね、ブラウザだったらその上下スクロールをやるとか、あと一番最初に出ているこうね、見たことある方いらっしゃるかもしれませんが、空間にApple のiPhone であるようなアイコンが丸くなってるアイコンが空間にふわっと浮いてるんですけども、まあ、それを隣のスライドにやるときには左右にずらしたりとかするんですけど、それがまだちょっと慣れがいるかなという感じですね。でも説明書ないですからね、本当にほとんど使い方そのものはないですね。電源がこうですよみたいなことはありましたけど、まあ、そういう意味で言うとすごい面白いおもちゃだなと思っておりまして、まあ、うちの社内のメンバーも先日大体全員かな、ちょっと地方のメンバーがいるので、その彼ら彼女らはちょっと使えてないかもしれませんが、大体みんな使ったんじゃないですかね。で、大体みんなが言うのがすごいって言ってるんですよね。もうちょっと語彙力っていう感じで、お前食レポだったら一回でクビになるぞみたいな感じのですね、感想をみんな言ってて、まあご多分に漏れず僕もそんな感想しか言えなかったんですけどもね。でも思ってたよりは全然軽いですね。バッテリーが外付けになっているので、ケーブルが繋がってはいますけども、まあ外付けですので、頭につけてる限りは、メタが出してるメタクエスト3とかよりも多分軽いですね。で、画質はもうむちゃくちゃ綺麗です。 ゴーグルをつけて変な言い方ですけど、目を凝らしてもドットはほぼ見えないですね。全くわかんないです。ちょっとですね、左右の目でこうレンズが2つあるので、おそらくその目の境界のあたりがちょっとにじんだように見えるっていうことは、その、なんでしょう、裸眼で見てることに比べればありますよ。でもそれはなんか、ものすごく綺麗な写真がちょっとにじんでるとか、一部ぼやけてるみたいな。本当にうっすらぼけてるみたいな感じなので、ドットがどうこうっていうのも全くないです。で、あとまあさっき言ったサファリとかを立ち上げるじゃないですか。なんでしょうね、その頭が微妙に動かすとか、もっとそのブンってこう左右に振ったりとか、離れたりとか、そういうことやっても、自分の視点で見たときには、ブラウザのその板が空間に浮かんでるんですけど、もう全く動かないです。もう1ミリも動かなくて、ピタッとこう空間にブラウザが広がってるって感じなんですよ。あれはなんか、本当にこれここにあるんじゃないかなと思って、何人かに一人は、なんていうの、横の方に回っていって、そのブラウザの、なんか厚さって、まあ、当たり前じゃないんだけどさ、なんか厚みがあるものがここに本当にあるんじゃないかって言って、こう触る仕草をしているっていうのを、外からみんなでこう、微笑ましく見るっていうね、いうことをしてたんですけど、いや、本当にそれぐらいですね、空間にピタッと止まっているので、その何か揺れて酔うっていうことはほぼないですね。ずっとつけてるので、多少さっき言ったみたいに、この目の間のとことか、こう、焦点距離とかが、キャリブレーションがうまくいってなくて、微妙に滲んでるとかっていうのは、人によってあると思うんですけど、その、それをつけてることで何か酔うっていう、なの VR とかよく酔うね、人いて、僕も昔一回だけ酔ったことがあるんですけど、メタクエストでね。でも、全くないですね、そういうのは。あともうちょっと指の精度とか、おそらくね、ここら辺で触ったらいいんだろうな、ここら辺で触ったらいいんだろうなっていうのが大体あるんですけど、もうちょっと慣れたらかなと思いますね。冒頭で言ったみたいに、僕は先週から金土日、金土日、2回連続で、こう、海外とか、地方に行ってたりとかですね。で、ご存知の通り、月曜と火曜は僕、京都オフィスにいるので、東京オフィスにいることが、この2週間ぐらい、水木しかなかったんですよ。で、台湾に行く前日に届いたので、実質先週も水木しかもう、触る機会がなかったので、まだほとんど触ってないんですよね。ですけども、それでもですね、いやーこれすげえなーというふうにもうただただ感動したという感じでしたね。拾っていただきましてありがとうございました。まあ、今後ね、僕自身もすごく今 AR、MR というところに興味があって、VR はちょっとあまり僕の中で興味はないんだけども、AR、VR、MR っていうところにすごく興味があって、まあ、会社としてもそこに結構ね、お金を投下していって、まあ、いろんなことやっていこうね、みたいな感じ。さっきも言ったけども、R&D の担当者、本当1000人です。受け入れの仕事一切やらない専任も今置いていますので、そういった彼らがね、頑張ってきて、次のウェブサイトってなんだっけみたいなものをね、作っていける、いきたいなというふうに思ってますので、もしそういうのに興味がある方は僕のツイートを追いかけていただくか、まあ、もしくしたら、エンジニアとして参加してみたいという方がいらっしゃれば、ぜひ手を挙げて僕にご連絡いただければなと思っております。では、いつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@やくもへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。一番最初、この人はがきたくさんいただいてるんですよね。ラジオネーム草薙隆さんからいただきました。ナムラさんこんばんは、いつも聞かせてもらってます、ありがとうございます。自分はなかなか仕事に集中力が出せないタイプで、乗っている時とそうでない時の差がものすごいあります。ただその谷の時に大事な仕事が入ったりするとミスが増えたりして、結果的に会社の中でうまく評価を取ることができなかったりします。評価の時にもミスが目立ってしまって、これさえなければねえと言われてしまうんですよね。最近は仕事がテレワークにもなり、オフィスでやっていた時のようなミスは減ったのですが、逆に言えばオフィスで隣の人からこれやった？とフォローしてもらっていた部分がなくなり、結局ミスはまあ続いたりしています。こういったのって対応方法ってあるんでしょうか？ということでね、いただきました。集中力の谷と山みたいなところらしいですね。まあ一つあるとしたら、その集中力っていうことで言うと、いわゆるポモロードテクニックということで、まあ20分とか25分とか40分とかね、時間をやって、ほんでその後10分休憩するみたいなものもありますよね。あれ、先日どこだったっけ？キングジムさんか無印かなんかその面白い時計というか、だんだん時間が分かるものを出したっていうのね、ありましたけどもね。まあそうやって物理的に今は集中するのだ、今は休憩するのだっていうことで集中力を維持するとかっていうのも一つテクニックとしてはあったりしますね。 で、あとはまあ脳みそ的な話で言うと、基本的に集中力が上がるものっていうのは楽しめる作業になってくるわけですよね。自分がやってて楽しいみたいな。で、逆に言うと、その疲れたりとか集中力が出せない仕事って何ですかって言ったら、脳みそがもう疲れてしまって、もう基本的には嫌だみたいなふうに思ってしまうことだと思うんですけど、これね、すごい難しいなと思ってるのが、例えば僕はプランニングもするわけですよね。ディレクターとしてワイヤー書いたりとか、そういった企画書を作ったりとかね、そういうこともするわけですけども、企画をするときはすっごい疲れるんですよ。当たり前に。もう頭すんごい考えて、この時はどうしたらいいんだから、これはダメだろうと、こういうふうにしようかとかですごい疲れたりしますよね。で、一方でもう本当に頭疲れたなって思う時には、それこそハンコペッタンペッタンみたいな処理とかって、いわゆる事務処理的なものですよね。経理処理とかね。僕にとってはそれはもうほとんどこう、なんだろう、別になんか数字を合わせるとかじゃないから、溜まってたらね、領収書整理しようとか、そういうことなんですけど、これは基本的に頭そんな疲れるものではないですよね。なんかそういうものを、自分はこれは好きだけどしんどいっていうのと、だから4象限あって、縦軸がしんどいしんどくない。で、左右が疲れる疲れないってみたいなのがあって、どの作業が自分はどっちなん、どこにあるんだろうかみたいなことをちゃんと把握しておいた方がいいかもしれないですね。で、あとはその自分が疲れるけど楽しい仕事、疲れないけど楽しい仕事っていうのがどれぐらい維持できるんだっけっていう、その時間、そういったのも自分、僕はこういうのを自分ハックって言ってるんですけど、自分自身がごめんね、無意識でやってしまってるようなことを意識下に置いて、自分がこうどういうふうに自分自身が生理的な反応するんだろうみたいなところを、意志の力を持ってこうハッキングしようみたいなことで結構自分でやるんですけど、だからその中で言った時に、ああ、この処理は苦手だな、この処理は得意だなとか、これはもう全然ダメだみたいな話とか。でもまあやんなきゃいけないので、全部捨てるわけにはいかないんですけども、だとしたら、その自分がすごく乗っていられる時間の中に、どれをこう今やろうかみたいなところ、そこを考えられるようになってくると、集中力っていうのをすごく高いものを使うことができるんじゃないかなと思いますね。で、あとその自分の仕事の中で、今テレワークだっていうことだから多分許容されるかなと思ってるのが、その僕は通勤っていうものがないと自分の中でスイッチが変わらないタイプなんですね。なので必ず通勤をするんですけども、その通勤をすることによって明確に自分のこう集中力ってだんだん上がるのは分かるんですよ。これ自分でもね。でも、もしテレワークなんだとすると、起きてから寝るまでの時間の中で自分がどこで集中するんだろうか。僕はもう8時前にオフィスに来てっていうことをしないと、多分バランスが崩れるって怖さの方があるので、必ずそこは守ってるんですけども。でも、僕は朝一そんな集中力ないんですよね。実際には。なので、みんなが出社してくるまでには、さっき言ったみたいな、もう事務処理系をもうただただ粛々とやっていくみたいなタイプなんですけども、その中で集中力が上がるときと集中力が上がらないとき、もしフレックス的な動きができるとか、多少その家事ができるとかっていうんだったら、起きてから寝るまでの間のときに、仕事とプライベートを分けずに、前この番組でも言ったけど、ライフワークバランスではなくて、ライフワークインテグレーションっていう考え方で、その自分の中のその一日のピークの時間みたいなものがどこなんだろうなみたいな、午後のがいいとか夜のがいいとかっていうのがあると思うんでね。で、僕は多分午後の時間、ご飯食べた後っていうのがすんごい眠たくなってしまうので、一番辛いんですよ。なのでその時間とかに移動とかお客さんと打ち合わせするとか入れてる方がまだいいんですよね。意識シャキッとするので。なので、そういった風に自分の時間の使い方、もちろん会社だとね、他の人から会議だとかね、ちょっといいとか言われてしまうので、全部自分でうまくいくとは思わないんだけども、でもそれをできるだけ工夫してやってみていただけるといいんじゃないかなと思いますけどね。そうだ、この手の話で言った時は村上春樹さん、作家のね、あの方って、何時だったっけ？朝3時か4時に起きて、5時間ぐらいそのままぶっ通しで仕事をして、で、午後はもう仕事をしないんですってね。ほとんど。まあ、運動したり、歩いたり、本を読んだりして、で、夜の9時には寝るって言って。これを、平日も休日も、作家さんの中で休日ってあるのか分かんないけど、その土日、まあ、暦的に言うと土日、もう関係なく、365日毎日繰り返すんですって。なので、ご自身が多分朝一のその4時とか、それぐらいの時間からピークで、お昼ぐらいまでっていうのを多分ご理解されてるんですよね。なので、そういったものもね、方もいらっしゃるので、ご自身のそのピークタイムってどこなんだろうか、みたいなことを、まあ、検討してみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい。では、もう一通行ってみましょう。ラジオネーム、もちひつじさんからいただきました。
新卒カードこれで良かったのかと考えてしまう日々です。私には2つの目標がありました。それは編集者になるか、ウェブに関わる仕事をするかです。現在新卒入社前で事業会社とそのグループ会社の出版社の内定をいただきました。事業会社はウェブコンテンツディレクター職としての採用だったのですが、私は悩んだ末出版社の方に進みました。理由としてはウェブコンテンツディレクターになりたいと思うと同時に、編集がやりたく紙からウェブに転職できてもウェブから紙に関わる仕事に途中で入ることは難しいと聞いたためです。また私が将来的にやりたいことはウェブディレクター寄りではなく編集と決断時は考えていました。ですが本当にやりたいことはウェブコンテンツディレクターだったのではとすごく後悔しています。熟考の末将来的に編集の夢を叶えた後コンテンツディレクターに転職したいと考えるようになりました。そこで1.20代のうちならば出版社からウェブのコンテンツディレクターとしての転職をすることは可能でしょうか。2. もし1が可能だとしたら今のうちにどんな行動や自学学習をすれば転職の可能性を広げることができるでしょうか。入社の予定の会社自体が IT 書籍を扱う出版社でウェブ系の部署もあるため経験ではないにせよ関連する業務に当たれるのではと淡い期待も抱いています。もちろん茨の道を進んでしまったことは覚悟していますが、どうにかしてどちらも実現させたいです。かつまたは励ましの言葉をいただけたらすごく嬉しいです。ということで。ということなので、今大学4年生なんですかね。学生の子たちも聞いていただけるというのは本当にありがたいなと思います。ぜひ他の方々にもですね、宣伝しておいてください。はい。ということでですね、就職、まあ、ちょっとごめんね、ゲスト会が続いてしまったので、お読みさせていただくのがもう遅れてしまいました。で、4月まであとね、半月というタイミングでこれを読ませていただいたのですが、まあ、今からね、おそらくこう、全部諦めてコンテンツディレクター職とっていうことで、まあ、内定を蹴っているので、そちらに行くっていうのは今すぐではないと思います。で、ご質問ですよね。20代のうちならば出版社からウェブコンテンツディレクターとして転職することは可能でしょうかということですが、別にできると思いますよ。転職自体は別にどんな仕事にでもやろうと思えばできると思います。で、まあ大事なのがその次ですよね。2番、もし1が可能だとしたら、つまり20代の間に、20代であれば、ウェブコンテンツのディレクターとして転職することができるなら今のうちにどんな行動や自学学習をすればいいですか、転職の可能性を広げることができるでしょうかっていうことですが、まずはっきり言うとですね、一旦決めたわけですよね。編集のお仕事ですかね。編集のお仕事をやると決めたわけです。真面目にやってください。もうそれを徹底してちゃんとやってください。それ以外ないです。もちろんね、ウェブの仕事をしたいとかっていうことですけども、怖いなと、個人的にね、思ってんのが、僕が今、だから、その仕事をしながら、こんなウェブの本も読んでた方がいいよとか、こういうことに興味を持った方がいいよとかって言った時に、これもし両方やってですよ。メインであるのが、とりあえず4月からは編集の仕事なわけですよ。ご自身がいろいろ悩んだ上で決めたわけですよね。で、その仕事自体にちゃんと力が入っていなくて、で、もしかして、いや、これは俺は最終的に辞めて、ウェブコンテンツディレクターになるんだ。だから、これはまだ途中の仕事なので、これはまあ、この後20段、なんとか我慢するための仕事なんだって言ったら、周りがわかります。それを見てたら。あ、こいつやる気ねえな、みたいな。それがわかります。で、その時に一番怖いのが、ご自身はでも頑張ってるはずなんですよ、望月さん。そういうふうに思っていたとしても、本人としてはきっと頑張ってるんですけど、周りにそれが見えた瞬間に、あ、もうあいつやってもどうせでも片手までやってるよっていうふうに見られた時に、なんでこんなに頑張ってんのにあんないこと言われるんだ、みたいなことのフラストレーションがすんごいことになると思います。で、つまり何を言ってるかというと、評価されなくなるんですよ。どうせお前片手までやってんだろ、みたいなこと言われることが多分出てくると思います。これはもう見てたらわかります、絶対に。ある一定の仕事ちゃんとしてる人であれば、上司がね、どういう方になるかわからないですけども。なので、今編集をするというと決めたんだったら、その時まではその仕事の誰よりも、その同世代、会社の中とかで比べちゃダメですよ。持ち羊さんの同期の中でもう仮に編集の仕事をした人、もうどこに住んでるかも関係ないです。大阪だろうが、東京だろうがね、北海道だろうが知らないです。けど、同期、同じ年齢で、同じタイミングで仕事をした人の中で、俺は絶対一番になってやるんだっていうぐらいまでやらなかったら、多分何も身につかないです。で、その後に、ウェブのコンテンツディレクターとして転職した時も、その時何やってたのっていうことを、もう堂々と言えないと思うんですね。で、一つはっきりもう一個あるとすると、ジョブチェンジ。まあ、編集からウェブのコンテンツディレクターになるっていう時に、その、
ね、望辻さんがおっしゃってるコンテンツディレクターっていうのが、まあ、コンテンツ企画を作る人なのか、ウェブのコンテンツの企画ですねを作る人だけのことなのか。でもそれは、ね、入る会社によっては、ね、冒頭でもちょっとウェブディレクターでね、どんな仕事をするんだっていうことを小林さんともいろいろ話をしたところにありましたけど、その会社さんによっては、ウェブコンテンツディレクターと言っても、いわゆる進行管理の場合もあれば、ウェブディレクターって言ってるからこれは違うなと思ったら、実はやることってゴリゴリのコンテンツメイクをしなきゃいけないっていう会社さんもあったりするんですけども、そこはちゃんといろいろね、その時に話を聞いたらいいと思うんだけど、その時に結局今なんで編集をやめてこの世界に来るんですかっていう話はもう間違いなく言われます。で、その時に企業側がどう判断するかっていうと、基本的に経験がないんだったら1年生と、1年生が新卒と同じだよねっていう可能性があるわけです。なので、給料はめちゃめちゃ下がる可能性もあります。で、新卒と同じ扱いかよっていうことをされるかもしれません。でも、少なくとも編集という仕事をちゃんと身を入れてね、やっていたとしたら、その時の経験が次の仕事の時に、例えば仕事って大きなことで言うんだとすると、最終的には、お勤めされる会社に、望辻さんは何かしらの利益を作らなきゃいけないんですよ。どんな仕事であったとしても。例えばバックオフィスの方とかで明確に売り上げを上げるわけではないかもしれないけども、作業効率、つまり、営業マンがやるとか、まあ僕らの仕事だったらデザイナーがそういった経理処理とかをやるよりも、それを経理の方々が肩代わりしてくれることによって、結果的にデザイナーさんとか営業のせ、事業収益性が上がるわけですよね。まあそういった分業をしてるわけなんですけども、編集というものをやってた時に、そのお勤めになられる会社でちゃんとご自身が利益を上げられてるのかみたいなところ、自分がやってるのは作業だと。この文章をどうこうすればいいんだ、何々さんとやり取りをすればいいんだ、構成をすればいいんだっていうことだけで終わると、多分どんな仕事やっても多分転職厳しいと思います。お金がどこで動いていて、自分の仕事で何がそのお金に関わってくるのかっていうことを理解していると、あ、なるほど、ウェブのコンテンツディレクターっていうのは収益に対してこういうふうに関与する仕事なんだ。で、それを突き詰めてた時に、じゃあ自分の足りない知識ってなんだっけ、自分の足りないスキルってなんだっけっていうことを考えればいいと思うんですね。なので、それは、それこそもう転職を決めた。まあ、例えば年齢を決めててね、28歳、まあ20代というのが、いつなのかって分かんないけど、まあ30でもいいですよ。僕は30で転職したんですけど、ジョブチェンジはしてないけどね。あ、一応してるか、その声優からこの仕事に転職はしてるからあれですけど、でも、例えば28としましょう、適当にね。で、28歳までって言うんだったら、22歳だとしたら、3、4、5、6、7、8、だから6年間。6年間があったら編集を絶対極めてやるぜみたいなことを本当に日々毎日やってたとしたら、もしかしたら編集すげえじゃん、俺面白いかもって言ってそっちに興味がいくかもしれないです。今僕もそうだったけど、大学生の時に見えてる仕事の中身なんて正直言うとね、たかが知れてるよ。本当イメージでしかないよ。実際やってみた泥臭いこともあれば、その中での面白いことっていっぱいあるし、それって中に自分が本気でやったらやっと見えてくるものもたくさんあるわけですよ。なので、その、仮に本気でやっぱり転職しますって、僕はそれでもいいと思います。その時までこの番組が続いていたとしたら、転職しましたっていうおはがきをぜひともいただきたいなと思うんですけど、でも、それまで編集というものはもうやりきりました。その時の自分なりにはやりきりました。ということで、そこまでやっていたら、次のウェブコンテンツディレクター、になるというのを夢を叶えるにしても、じゃあ次これやろうってはっきり決められると思います。で、それが本気で考えてた夢だったら、まあ多少評価下がってても大丈夫っすと。俺半年から一年でバリバリっすみたいなこと本気で思えますよ。口に出すと痛いやつになるかもしれないけどね。なので、これはもう本当に今できることというのは目の前の仕事を真剣にやることだと思います。ウェブコンテンツディレクターになるための準備とかっていうのはもう直線でいいです。本当に決めてからでいいです。ほんで、その夢を諦めて今編集やってて、僕はいずれかやっぱりそっちなんだっていうふうに思うと、これずっとね、隣の芝は青いっていうのを見てる状態になるので、本当に仕事に身が入らなくなりますよ。僕はなんかそれが怖いです。両方っていうんだとしたら、本当にどっちかにかけた方がいいと思います。僕の話はあんまりためにならないけど、僕は声優の仕事とこの仕事両方20代の頃とやってたんですよね。でもやっぱりこの仕事は申し訳ないけど、当時はもう副業ですよ、乱暴に言うと。当時勤めてた会社に、社長からね、ナムちゃん、正社員にならないのって言ったから、すいませんと。僕はこの仕事やる気は全くありませんからと。僕は試合で生きていくつもりなんですってことで。ずっと言ってましたからね、3年半。 だからそういうつもりでちゃんとやってたから、副業以上にのめり込むことは逆にはなかったですし、申し訳ないですけど、だってそれをでもそう公言してるからね。その代わり、芝居をやめました。この仕事で本業でしたいです。井上さんちょっと採用していただけませんかって時、いいよっていうふうに言っていただいた後は、もう本当にこのことしか考えなくなりましたからね。だから、それなりに1年半、一番最初の会社残り1年半、正社員としては1年半でしたけども、ちゃんと評価をしていただくこと、結果を出すことができたかなと思っていますのでね。ちょっと説教臭い話になりましたけども、何か参考になればなと思います。もしまたわからないことあれば、ぜひでも、お気軽にね、ハガキ送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のハガキをお待ちしています。ウェブ上のおハガキ投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおハガキお待ちしています。はい、エンディングです。めっちゃ長くなっちゃいましたね。今日はね、前半にもたくさん感想のハガキもいただきまして、本当にありがとうございます。またね、文書術とか小林さんとの放送会で、もし面白かったという方があれば、おハガキ送っていただければ嬉しいなと思っています。感想でもいいからね、ぜひ皆さん聞いていただいたのかなということを知りたいので、おハガキお待ちしています。で、ビジョンプロのことですけどもね、本当にいろんなものを試しています。これからちょっとね、ツイッターの方、まあ、X です。ごめんなさい。X の方でも、こんなことやってる、あんなことやってるってことをね、ゆっくり出していこうかなと思っていたりはしますし、まあ、さっきも言いましたけどね、それを元にして採用とかも考えていますので、もし興味があって、なるほど、AR、VR か、じゃあ AR、MR かと、ちょっとやってみたいなと思う方がいらっしゃればね、気軽にナムラにツイッターでも、X か、X で DM を送っていただければなと思っております。はい。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、またApple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
14年、20万人、500万件。これは、これまでサービシンクが扱ってきたデータの量。しかし我々は、ウェブサイトを作っているわけでも、システム開発をしているわけでもありません。我々は、お客様のサービスを作っています。エンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく不動産業界に特化したウェブ制作会社サービシンク。